さあ始まりましたカルティベースラジオ、私パーソナリティを務めます株式会社耳ぐり共同代表の安西祐樹です。
あ、僕ですね。私株式会社耳ぐり共同代表の南智美です。
いや、何回やってるんですかもうこれ。
いや、こんにちはこんにちはがちょっと身体感覚に馴染みすぎて、いつこんにちは来るんだみたいになっちゃって、はい、
いや、リニューアルしてからね、ここ1回も成功してないよ、まだ。
本当に。じゃあ次こそはちょっと成功させていきます、はい、
次回は絶対成功させてない、はい、させたいなと思うんですけど、はい、はい、で、このカルティベースラジオのね、ちょっと説明もしておきたいんですけど、はい、このポッドキャストはこれからの時代の人と組織のマネージメントの実践論を探求していく番組となっております。
あー、すごいですね。全く覚えられる、はい、なんかイメージが湧かないですね。
はい、経営コンサルティングファームであり、文科省認定の研究機関でもある株式会社耳ぐりがお送りしております。
すいません、まだ続きがあったんですね。
はい。いや、そうなんですよ。でもね、これ、はい、そう、この定型文を始めたじゃないですか、リニューアルしてから、はいはいはい、で、冒頭で今みたいなこと言って、で、終わった後もご視聴ありがとうございましたとかって言って、ハッシュタグをアナウンスしたりとか、お便りくださいとか、はいはい、お仕事待ってますとか、うん、採用もしてるよとかって言ってるじゃないですか。
言ってます。
で、あれ意味あんのかなと思ったら、あれを聞いて、はい、耳ぐりの採用を認知して、あのエントリーしてご連絡
くださった。エントリーがなんか増えたらしいんですよね。だ、やる意味あったんだなと思っていて。
そうなんですよ。
力強く宣言しておくんですけど、採用絶賛募集中です。
さて、本日なんですけれども、宮部さん、今日は何を話しましょうか。
いや、我々全社総会終えたじゃないですか。
終えましたね、
はい、そう、1年に1回の、まあ、締めでありキックオフを終えたじゃないですか。で、また今年も頑張っていこうって感じなんですけど、うん、ちょっとね、1年間頑張った後だから、これから頑張るぞっていう感じではあるんだけどね、ふーっていう、ちょっとあのね、温泉入りたいなとか、なんかそういうタイミングでもあったりとかするわけじゃないですか、うん、のんびりしながら、うん、そう
サンキュー。我々4期目に突入したんですけど、うん、こう3期までを結構総括振り返って、結構中長期的なビジョンを全社にこう共有する回だったから、結構ね、南さん気合い入れて資料作ったりしてね、
うん、3ヶ月くらい時間をかけて構想を練りに練って、みんなの対話もすごいして、で、話したやつだから、うん、結構あのね、ちょっとエネルギーが一瞬枯渇して、で、それをさらに蓄えて、うん、また1年間頑張るぞっていろいろ考えてたんですけど、うん、その考える中でちょっと話したいテーマがどうしてもありまして。
おう、何でしょう。
あなた知ってる、カルティベースで、あの SEO で検索ですごい強いキーワードがあるんですよ。
はい、
知ってる、
はい、なんかね、データ見たことある。
そう、はい、SEO でカルティベースがどういうキーワードが強いんだっけっていうことを調べてたら、うん、マーケーの人が超笑ってたんですけど、うん、磯の野球しようぜがめちゃくちゃ強いんですよね。
そうなんだよね。
磯の野球しようぜで検索するとね、うん、カルティベースがね、トップに入ってくるんですよ。
その流入で有効なリードなのかよくわかんないけど、とにかくそこから人が聞きに来ているというね。
磯の野球しようぜって、
あれですよね、過去にカルティベースラジオで磯の野球しようぜっていうタイトルでね、扱ったことがあるんですよね。
そうなんですよ。磯の野球しようぜリーダーシップ論っていう話を、うん、しまして、今こそ新時代の磯の野球しようぜリーダーシップを語りたい。
なるほどね。磯の野球しようぜ 2.0 を目指すと。
そうです 2.0 も 3.0 も行きたいなって思ってるんですけど。
なるほど、ね、はい、SEO 狙いで、
はい、そうより強くしようっていう ね、 そうですね、1番と2番をもらって
、ね、今後も絶対その検索で流入し続けますもんね。
はい、はい、期待値が合ってるか分かんないですけどね、うん、サザエ、うん、だって磯の野球しようぜっていうことは気になってる人ってどういうペルソナ像なんだって、ちょっと疑問がありますけどね。
確実に我々の顧客ではない可能性がちょっと高いですね。
顧客ではないですね、はい、まあ、そういうね、セレンディピティも楽しんでいきたいんですけど、
そうですね、はい、
うん、でね、今日話したかったのが、磯の野球しようぜ 1.0 の話って早いし、すごい冷まると中島くんが、うん、磯の 野球しようぜって言ってフラッて来るわけですよね。でそれで磯野をなんかフラッとプレイフルに巻き込んで野球をしに出かけるっていう話があるじゃないですか、うんうん、
あります
ね。だからなんかそういうなんかこの指止まれリーダーシップみたいなのってなんか周りを誘っていくのすごい重要だよねみたいな、なんかそういう話をすごいしたんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
ああそうですね、うん、
はい、はい、
なんかあれですよね、はい、ピュアに野球をやりたいという気持ちだけでこうずかずかと人の家に入ってきて
そう
こう天然で人を巻き込んでいくリーダーシップみたいな、そんな感じでしたよね。
そうそう、仮想宿題をやったの、うん、でもねえさみたいな、なんかあの一悶着は絶対あるんですけど
はいはいはい、
うん、いやでもね、あの一応カッコ付けでツッコミがね、あの入って、あのその後この回を聞いたあのカルティベースの登壇してくださったトーナンさんが、本当にその野球しようぜって言ってるのかって、サザエさんはアマゾンプライムで昔からずーっと1年とか2年とかかけて見続けたけど、いまだに一言も言ってない中島はっていうツッコミあったんですけど、まあそれはね、あのちょっと野暮なんで忘れていただいて、
ありがちなやつですね、はい、
そうそう、でね、
実はあんま言ってないって、そういうやつですよね。
そう、あのドラゴンボールの孫悟空もおっそーら悟空って言ったことないんで
本編では言ってないっていうね
本編では言ってない、アニメではあの言ってます、
うん、そうですね、
おっそーら悟空、はい、一挙やってやっかって言ってますけど、
はい、
あの原作では一切言ってないです。
一切言って
ない、あのそう、ワンピースのルフィもネットでワンピースルフィ名言とかやると、嫌いなものじゃなくて好きなもので語れよドンって出てくるんですけど、
はい、
あれあの有名だけどコラで言ってないですルフィが。
もういい、そのトリビアシリーズもういいです
永久に続けられるけど、
はいはい、
あ、本当に、あの、はい、そうなんですよ。だから話を巻き戻して時を戻して、はい、あの話すと、はい、あの 1.0 はそういう話だったじゃん。だけど、うん、2.0 に関してで言うと、結局あの磯の野球しようぜって中島くんが来るわけじゃん、うん、でもあれ来た時に磯野絶対断らないじゃん。
ああ、はいはいはい、
磯野絶対断んないのよ、はいはい、いやいや今そういう気分じゃないからとか言わないじゃん
確かに、
いいなみたいな、うん、姉さん野球したいなみたいな、どういう時でも、ね、
乗りますね、確かに、ね、
そう、彼絶対乗るんですよね、
うん、
だから実は磯野野球しようぜっていう名台詞は、いや本当はない説もあるけど、名台詞があったとしたら、うん、それってカツオ磯野と一緒にあの作られてるものじゃないかっていう話をしたかった。
なるほどね。
そう。
ああ、それ大事なちょっと感じがしますね。
そう。すごい重要な気がするでしょ。すごい重要な匂いがしてきたでしょ。
してきた。してきた。してきた。
こいつ何の話するんだろうってずっと不安になってたかもしれないけど、重要な匂いがしてきたでしょ。
重要な匂いしてきましたね。
そうそうそうそう。はい、いや。考えてみてほしいんだけど、あの純粋無垢な気持ちでさ、磯の野球しようぜのノリでさ、何々さんワンワンしようぜって来てもさ、ちょっと怖いじゃん。
確かにな
んかおんのかなみたいな、うんうん、どんなに無邪気にやったとしても結構ハードルあると思うんだよ。それ結構キャラクター的にさ、本当になんかこう、あ、この人楽しそうだなみたいなプレイフルな感じ無理なんだけど、でも、うん、明日からできるのはあのカツオ型磯野型だと思うんですよね。磯野型で逆に乗っかり続けることによっていいねって言って、乗っかり続けることによって逆にワンワンしませんかって言ってもらえる人にはリーダーなれると思うんですよ。
なるほどね、うん、
そうそうっていう話をしたかった。
なるほどですね。
そうそうそう、
いや確かに結構あれですもんね、カツオ磯野の断り割合が半分超えてたら多分中島もあんなにこう来ない、来れないですよね。
多分しょっぱない来ないと思う。磯野が絶対あの2番目の人に絶対になってくれるっていう、で、うん、磯野誘ったら他のやつも誘いやすいっていうのが絶対あるから来るんだよね、はいはいはいはい、あいつ
確かにね。
そう
なる、確かにね。
そうそう、
まあ、それ大事ですね。
大事ですよ、
うん、まあだから乗っかる提案に乗っかってこうなんだろうな、まあ、一番手がこうやろうぜって言いやすくするための土壌になってるわけですね、はい、このカツオの
乗っかり力とか膨らまし力すごい重要で、うん、実はね、なんかスタートアップの個展とかでも、ね、社会運動とかでさ、一人目が踊ったりとかフェスするんだけど、はいはい、でも一人が踊ってるだけだとアホになっちゃうけれども、二人目が乗っかって踊るから社会ムーブメントになったみたいな個展的な動画があったりとかするんですけど、うんうん、だから あの2人目で磯野が絶対踊ってくれるから重要って、チーム作りって実はそういう風な乗っかる人がいるからこそいいんじゃないの、うまくいくんじゃないのっていう話ですね。
なるね、はい、いやでもなんかこうそれ大事だなと思うんですけど、はい、なんかこう乗っかり屋さんがそのいろんなものに乗っかってくれる優しさゆえにめちゃくちゃ多忙な人になってしまうっていうリスクを抱えてる気がするんですけど。
ああ、あるよね。だって、うん、中島が磯野野球しようぜって来るけれども、うん、他のクラスメイトもあいつ誘ったら絶対来るよなみたいな人気者で、うん、磯野サッカーしようぜっていうやつがいるかもしれないもんね。
そうそう、同じ日にサッカーのオファーが来てしまうかもしれないし、う
ん、かもしれないよね。
うん、磯野のその乗っかりポリシーによって毎日遊び続けて宿題する時間がなくなるとか、
はいはい、
結構やっぱリソースとの戦いになっていく気がしていて、
確かに確かに、うん、
だなんかただ温厚ななんかこう何でも引き受けてくれる人になってしまうのとはまたちょっと違うってことですよね。
はい、ああ違う気がする。
うん、
なんかそれとは違う気がしますね。
そうっすよね、
確かに。
なんかまあ今磯野はそんなに深く考えずにやりたいから乗っかってるんだろうけど、うん、まあそのリーダーシップに応用するんだとしたならば、なんか何でもかんでもイエスイエスって引き受けるのではなく、なんかこう勇気ある中島的なリーダーシップを発揮した人をなんか絶妙にこうエンパワーメントする役割として、ね、こう乗っかっていくみたいな結構センスが問われそうですね。
ああ確かに、いやだからあれかもしんないよね、うん、さっきの話だと中島くんはなんか実は横島な気持ちで、磯のやつちょろいからな、絶対あいつだったら誘ったら断らねえしょみたいな、そういう横島な気持ち持ってあげる、うん、実はなんか我々はそれは邪推で、
うん、
いや野球やりたいんだけど、うーんみんな誘うのちょっとあれだなみたいな、でも野球やりたいんだよな磯のみたいな感じかもしんないよね、
うん、まあそうですよね、
そういうのをエンパワーメントするっていう感じが重要なのかもしれないね、
うん、あでもなんか それ大事だなと思ったのは、なんかこう、うん、新しいアイディアとか、まあ、新規事業のアイディアとかでもいいし、僕だったらまあ研究とか本のネタでもいいんですけど、
はい、
結構最初に誰に話すかみたいなのって結構なんだろうな、はい、面白がってくれそうな人に話すかもしれないですね。みなべさんも結構なんだろう、割とあのその本微妙じゃねみたいなことってあんまり言わなくて、はい、なんかそれを面白がってくれるじゃないですか。
ああ
なんか結構最初ってこのネタってなんかおもろいのかなみたいな、結構ドキドキしながら話す。例えばさ、
はいはいはい、
あの初めて冒険的世界観の話をした時とかって、
ああ
これってなんかみんなどう思うんだろうな、ドキドキみたいな感じでなんかこう話して、で南さんがスラックでめっちゃあれいいってなって盛り上がって、うん、結果我々の主軸のメッセージに育ってった、
はいはいはい、
みたいなあるじゃないですか。
はいはい、
だからなんかこうアイディアの種みたいなことを育てるときに、なんかそういうこう磯野的な、
はい、
なんかこう乗っかりリーダーシップを持ってる人が社内にいると、なんかそういう人にまず話すと、はい、乗っかってくれて膨らんでアイディアが死なない、打ち落とされないみたいな、はいはい、なんかそういう効果もある気がしますね、
はい、うん、あれかもね、磯野は文化であるべきなのかもしんないね俗人的な磯野じゃなくってクラスで磯野的なリーダーシップをちゃんと文化としてなんか拡散したらいいのかもしれないね。
なるほどね、なるほど、
乗っかる人がねちゃんとみんな言って、とりあえず隣の人にこういうのを考えたらいいねみたいな、うん、それどういう感じみたいになんか関心と好奇心を持ってくれるみたいな、
うんうんうん、
磯野あいつ関心と好奇心すごいあるよね。
そうですね、そうですね、うん、確かにね、
そういう感じは重要なのかもしれないな。そうするとなんか中島くんが素朴に磯野野球しようぜって何も考え、うん、何も考えてたら中島くんに失礼ですけれども単にピュアに野球やりたい人として誘いに行けるのかもしれない、
うん、なるほどな。じゃあ磯野というカルチャーを会社に育むことによって、うん、あんなにピュアに何も考えずに人ん家に野球しようぜって行けるこう衝動型の人材が生かされると。
そうそうそうそうそう、だから自称なのかもしんねえ中島くんは
磯野はカルチャー、中島は自称ということでね、
自称結果論ですね
なるほど。はい、というわけで本日はね、久々におそらく数年ぶりにね、磯野野球しようぜリーダーシップ論を発展させるというところでね、
はい、
はい、どうでした宮部さん、振り返って。
いやカルティベースラディオってこうだったなっていうのを思い出しました。
原点は
原点思い出した。あの、はい、だいたいあのね、僕は話題提供するじゃん。でも3分くらいで、うん、あれこれ結論が出ちゃったなみたいな感じになるのを2人で頑張って問いをリクレームして問いを立てて、はい、で話を膨らまして、あ、うん、そんな結論が出たねみたいな、予想外だったねみたいな感じになるっていう。
本当ですよ。もうあの
思い出しました。
正直ねちょっと焦った。あの大事な匂いがしてきたぞって言ってた時になんかねこれ膨らませられんのかなみたいな、もう終わってないって
あのね、それ俺も思った。話した後に、はい、あ、これ終わったかもしんない
そうだよね
結論出ちゃったなと思って。
中島もすごいけど磯野が大事なんじゃね以上でしかない話でしたもんね、
はい、いや
頑張って膨らましましたね、はい、
はい、いやでも大体カルティベースラジオこうでしたからね。
そうですね、はい、うん、というわけで、ね、5分ぐらいで終わる話を無理やりね20分ぐらいに引き伸ばしたここまで聞いていただいてありがとうございます。番組の感想はですね、ハッシュタグカルティベースでぜひあの SNS などで投稿いただければと思いますし、質問とかお便りとかお仕事の相談とか採用へのね興味がありますとかね、はい、なども遠慮なくご連絡いただければと思います。というわけで、はい、それでは来週もお楽しみにしていただければと思います、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。